3番目肉体的な強さ、4番目持続する意志、5番目自己制御の能力ということ、これ黄色で書きましたけど、みんな前頭前野の働きなんですね。自己制御です、知性、説得力、持続する意志ですから、例えば漢字がうまいこと読めない、当衆を不衆と読む、漫画しか読まない、これちょっと困るわけですよね。こういう意味で、やっぱり指導者の資質どうかな、持続する意思がないとか、ある時は厚労省を 割るとか割らないとか言ったり、最終的には解散はもう自分の意思です、思い切りやりましたけれども、それまでフラフラする、こういうことがあるとやっぱりダメだと言っています、塩野さんは言っています。で、ローマの英雄の中でユリウス・カエサルだけが、この指導者に求められる資質を持っていたと。要するに前途前夜の働きですね、指導者といえば。それでここが発達し してた武将はですね、やっぱ徳川家康ですね。徳川家康の脳、私今武将脳というのを歴史家の歴史作家の津本洋さんと、信長とか家康の脳はどうなってたかいう本を書いていて、秋に出ると思うんですが、徳川家康の脳はどこが発達してたか、もう前頭前野です、彼はこの抑制の脳ですね。で、彼はですね、大変辛い目をしています。信長にですね、自分の長男を切腹させられます。そして奥さん殺せ、これを長男は信長、家康が最も信頼してた最も有能な息子だったんですね、これに切腹させられる、奥さんも殺せ、まあ、奥さんとあんまり仲良かった、良くはなかったんですが、大変辛かったが、彼はいつも抑制を、すごく抑制できていて、ナンバー2でもずっと我慢して、何もかもがナンバー2でずっと来て、最後に天下を取って、あの徳川時代を作るわけですね。で、彼はこんな辛い時に何て言ったかというと、こんな辛いけど必ずこの坂を自分を登ってみせる、で自己抑制をして必ずやこの坂を登ってみせるというふうに強い意志を示しました。奥さんは怨霊となって子孫にたたっている、これ面白いですね。こういう違いがありました。まあ、家康は随分そうだと思いますね。で、私たちの脳は左右の脳も役割がちょっと違います。で、右の脳は芸術の脳と言います。左の脳は論理の脳と言います。お金の計算、日本語、言葉を話したり理解するのは左です。理屈を言うのは左です。音楽も演歌は左です。これはまあ私だけ言ってもあんまりみんな認めてませんけども、クラシックは右、演歌は左、まあ、こういう大体私たちは左の脳でいろいろ毎日やってるわけですね。で、ちょっとバランスが悪いんじゃないかというふうに言われてます。この話は後からします。演歌とクラシックを聞かせて脳を調べます。もう難しいこと言いませんが、赤いところは脳がよう働いているところと思ってください。青いところは脳を休んでいるところと思ってください。演歌を聞いたときは右も左も、まあそれはそうですね。着てはもらえぬセーターを寒さ忍んで編んでますって聞いた言語ですからね。クラシックを聞いているときはやっぱ右が強くって左はお休みというんで、まあ右の脳を刺激しようと思えばクラシックの方がいいかもわからないということですね。次にじゃあ認知症の話をちょっとしますが、認知症を私たち医者はどんなに診断しているかと、あんまり難しいもんではありません。認知症で絶対ないといけない条件は物忘れです。物忘れが例えば俺は物忘れしないよという人は認知症で、絶対に認知症ではありません。物忘れのない認知症はなしと。必ずあるのは記憶障害プラス、記憶障害だけではダメで、言葉が話せない、理解できない、手足の麻痺がないのに道具が使えない、失効と言います。人の顔がわからない、道順がわからない、失認、それから計画を立てて実行することができない、このうちの一つが加わって初めて認知症という診断をするわけですよね。しかも社会的、職業的に著しい障害を引き起こす。簡単に言えば物忘れの中でもですよ、昨日の晩の食事の内容は忘れてもよろしい。私も忘れてます、大したもの食べてませんから。だけど食事したことを忘れたらいかんということですね。昨日晩飯食ったかなっていう人は危ないですね。 その記憶ですが、記憶にはね3つあります。種類は出来事記憶っていって、昨日友達と映画演劇を見に行ったという出来事を覚えてる記憶と、意味記憶と言いまして、知識ですね。日本の人は東京、日本の人口は 何万。3つ目は体で覚えた記憶、手続き記憶と言いまして、自転車の乗り方、泳ぎ方、楽器の演奏の仕方、これですね。でアルツハイマー病ではもう出来事をコロッと忘れてしまう。案外自転車、楽器の演奏はいつまでもできる。ですからアルツハイマーの初期の人には楽器の演奏をやらせてあげるといいですね。結構できますから、まあ、こういう記憶には3つの種類があるということですね。ちょっともう一個の情動記憶言いまして、生まれて初めて異性と口づけした時のことは一生忘れないと、あの一瞬ですけども、これちょっと別の記憶なんですね、情動記憶って。もう一つの記憶の分け方は時間です。もう瞬間的な即時記憶、それから近い記憶、割と新しい記憶で数日ぐらいの記憶、それから古い記憶。ご承知のようにアルツハイマー病の人はこの近似記憶ができません。昨日起こったこと、1週間前のことが全然覚えてられない。だけど小さい時、小学校の友達がどうこうこうこうしたいことは結構よく覚えてる。で近似記憶ですね。そこでですね、皆さんの記憶力を一遍テストしようと思いますが、意地悪なあれが出てきてすいません、こっそりやっといてください。どれぐらい皆さんが記憶力があるかということを、ちょっとそれぞれの方がやってもらったらいいでしょうね。あ、いかん、すいません、手こずってます。いきましょうか。どんなテストかというと、私が数字を言います。ここにちょっと出てきますが、私がこんな数字を言いますね。302って言うじゃないですか。302すぐ思い出してほしいんです。即時記憶って言います。これはね、何桁までいけるかです。3桁、これだ3桁ですね。8桁までいけたら素晴らしいです。脳年齢は20歳です。20歳の年齢が脳一番いいんですね。じゃあやってみましょうか。こっそりやってもらってもいいし、大きい声出してもらってもいいですが、じゃあいきますよ。3桁、183、はい、あ、これは大丈夫ですね。4桁、4261、はい、はい、4桁多いですね。次5桁、95182、はい、はい、これ5桁ですね。次6桁、この辺から危なくなってきます。739146、はい、ああいいですね。次7桁、8231560、はい、ああいいですね。8桁、これできたら20歳よりまだいいかもわかりません。5103284545、はい、まあいいですね。最後の8桁できた方は20歳よりもまだ若いですね。こういうことです。8桁できたら20歳よりもまだ若いです。20歳で7桁半です。それで7桁の人が30歳代ぐらいですかね。6桁になるとこの辺60歳になるんですよ。すぐ極端ですけど、まああんまり気にしないでやってください。それから認知症の診断の基準、記憶を言いましたが、もう一ついろいろ失語、失行、失認というのがあります。失行というのがあります。これやってみましょうか。逆キツネ指と言いまして、右手でこのキツネ指できますか。認知症の人これ難しいんですよ、このキツネ指で。で左手できますか。左手できません。で重ねることできますか。一つは上、一つ下、同じように重ねるとあれなんですが、はい、一つ上、一つ下、いいですか。いいですね。これが結構難しいです。これができなくなるのが失行症と言います。こんなものが なぜかと思いますけどね。アルツハイマー病の人ってこの指がキツネ指しましょうと言ったらこれができない。簡単に見分けてもらうのはもうキツネ指見てもらったらいいです。 認知症には治療の不可能なものと可能なものとあります。不可能なものの代表はアルツハイマー病です。最近多いと言われているのはレビー小体病というのがあります。ちょっと難しいですね。ピック病というのがあります。それから脳卒中で認知症になる人で、治療可能なものもあるんですね。正常は水頭症で言って水が溜まる、血が溜まる、この2つは手術をするとどんなに重くてもすぐに治ります。1週間で治ります。で、脳腫瘍からまあホルモン異常でもなるんですね。だからこういう治療可能なものもありますから、早いうちに、専門医に見てもらって必要な治療を受けることも大事です。アルツハイマー病、66歳の女性、菓子屋を一人でやってきた、で進行性の記憶の低下が3年前から起こってきた、得意先の注文を忘れる、仕事に対する意欲がなくなって何年何月何日かがわからない、で怒りっぽくなってしまう、そのうち無関心で徘徊すると、まあ、こういう経過ですね。アルツハイマー病の脳というのはもう脳萎縮です。側頭葉ですね、記憶の脳がなくなってしまいます。これ正常学校ですね。で、認知症の症状の中核症状は今言いましたように、記憶障害です。何と言っても、で失語、キツネ指ですね、失語、失認、実行機能障害、それ以外に周辺症状というのがあって、これが厄介です。物取られ妄想、もう財布がなくなった、どこ行ったんやって、お嫁さんが探してきた、あんたが取ったんやろうという、もう必ずお嫁さんが犯人になってますね。誰かがどっかから見てる、ウサギが上に乗ってくる、で 寝すぎたり寝なかったり、変なものを食べたり、徘徊、暴力、暴言、介護ということ、この周辺症状というのがご家族にとっては大変厄介ですね。認知症の重症度の簡単な見分け方、軽い人は 日にちがわからない、今日が何月何日かがわからない人、まだ萎縮は軽いです。中等症の人、場所わからないの、ここはどこやのわからないようになったら困ります。ちょっと萎縮が強い。もう重い人は人を見てわからない、要はある話じゃないですか、息子さん見て私にもあなたと同じような息子がいますよっていう、もうこれが 人の顔がわからなくなるとこんなに萎縮が強いということですね。だから日時、場所、人、順です。こんなジョークあります。第一段階人の名前を忘れる、次に人の顔を忘れるようになる、ジッパーを上げるのを忘れるようになる、下げるのを忘れる、もう下げるのを忘れるの困りますよね。まあこんな重症度があります。次は脳卒中で認知症になる場合ですね。で、脳卒中はもういろんな脳卒中で認知症になる可能性あります。脳梗塞ですね、血管詰まった脳梗塞、動脈瘤が破れたくも膜下出血、高血圧で脳出血、これどれも認知症になる可能性がある。著名人で脳卒中になった人、田中角栄さん69歳、右の手足の麻痺と失語でしたね。あと例えば天地茂さん46歳でしたね。あとずっと小渕恵三さん62歳、如月小春さんは44ですよ、中内光さんは83、木原道子さん58歳、これ若い人がくも膜下出血で、次に脳出血、お年寄りは脳梗塞、年齢と脳卒中のタイプが違うんですね。日本の武将もたくさん脳卒中になりました。当時は脳梗塞なんて日本にありません。脳出血ばっかりです。脳梗塞というのは欧米の病気なんですね。でマラリアと吉川英治さん言いますけど、海音寺長五郎さんは、脳出血で高い熱出したんやと。頼朝52歳で落馬して亡くなります。日本一の武将ですよ。日本一の武将が馬から落ちるはずがないんで、ちょっとお酒飲んでたらしいけども、脳卒中、脳出血を起こしたから落ちたんだろうと言われてます。で、もう本当の脳出血で死んだ人は上杉謙信です。上杉謙信は大変宗教的な人で、毘沙門堂にこもって瞑想を繰り返します。で、ある日、これ多分ね、謙信は血圧が高くて便秘があったんですね。トイレでぐわーっと息切ったんでしょうね。で、血圧が上がって脳出血。大河ドラマで、遺言するしないって寝かされてましたが、あんな状況ではなかったはずです。もうトイレでボン倒れたはずなんです。遺言もヘチマもありません。吉宗公は68歳2回ので光明が筋の山内和豊はドラマでは左の手足の麻痺、脳出血2回と、こんなふうに日本の武将は大体脳出血たくさんなりましたね。 で、じゃあ脳出血や脳梗塞で認知症になる場合はどんな特徴あるかというと、急になります。それから手足の麻痺がある程度あります。必ず血圧高いです。で、脳卒中になったことがある。で、脳卒中の発作のたびに悪くなりますから、階段状に悪くなっていく。情動失禁と言いまして、悲しくもないのに泣いている、嬉しくもないのに笑っているというようなことが起こります。ようやくラジオの話になりましたすいません、もう終わり頃にラジオが出てきてすいません、なんでラジオは脳にいいのか。ラジオというのはですね、脳、ラジオを聞いてる脳ってここだけなんですよ。音を聞いてる、それから言語だとしたらこれですよね、これだけなんです。脳に良くないじゃないかと思われるかも分かりませんが、ラジオは音声だけですが、そこからいろんなことを思い浮かべます。いろんなことを思い浮かべる。テレビはですね、一瞬にして全てを見せます。ニュースならばニュースで、あの山口県の濁流がガーッと当たったのを一瞬にして知らしめます。脳はちっとも活性化しませんが、ラジオはあの放送を聞いてどんな街だろうか、どんな、土石流なのか、どんな老人ホームなのかということを私たちは想像します。そこがテレビとラジオと違うところなんです。で、実際にやってみました。私はよう講演で、あのラジオは脳にいいって言ってますが、ほんまに科学的根拠あるのかって言われたことあるので、腹が立ってほんまにやりました。私こんなやってる暇ないんです、手術で忙しいんですよ本当はだけどほんなら出したらがないかということで、やっぱりラジオを聞くとね、こんな風に赤いところがいいですね。もちろん音を聞いてるところもよう働いてますが、前頭前野が働いてるんですよ。さっき日本人最近おかしいよと言ってたところが、ラジオを聞いてる人はよう働いてるというのが大変嬉しいところですね。ラジオを聞くの前頭前野ですね、さっき言いました。で、まあ、ラジオの良い点というのは、例えば情報が少なくてその分いろいろ想像しますよね。これがやっぱり一番脳の活性化にはいいと。それから集中力も高まる。それから私が一番勧めているのは、もう同時に2つのことができる、ながら族、ながらが一番よろしい。こんな本も書きました、後から言います。それから今言いましたように、社会脳を鍛えることができるということですね。まあ、こういう良さがラジオにはあると思います。もう何と言っても想像力を働かすことができますね。ですね、時間は何時までですか？20分までですか？
そうですね、
20分まで、
はい、
これちょっと先に行きます。ラジオのいい点は、同時に2つのことができる、ながら族ができると。で、これもちょっとだけやってみましょうか。一人で、お前なんでじゃんけんばっかりするんだよって言われて一人でじゃんけんしてほしいんです。で、同時に左右の手でじゃんけんポンってやってほしいんですが、左が勝つ、右が負けるというのを原則とします。いいですか？で、一人でじゃんけんしてください。で、一人で一生懸命ちょっとやってみましょうか。じゃんけんポン、ちゃんと左勝ってますか？左負けてるんですけどじゃんけんはですね、さっき言いましたけど、私たちは右で勝つように生まれてからずっとやってきたわけですよ。今度は右が負けないとダメですから、左が勝って右が負ける、いいですね。左が勝って右が負けるいいですか？じゃんけんしてください。じゃんけんポン、続けて、はい、じゃんけんポン左勝ってくださいよ。じゃんけんポン、はい、続けてくださいよ。じゃんけんポン、私がね、数字言いますから覚えておいてください。じゃんけんしてくださいよ。じゃんけんしたままですよ。ながら族ですよ。いいですか？じゃんけん続けておいてくださいよ。数字を覚えてください。48136、じゃんけんしておいてくださいよじゃんけんできてますか？はい、いいです。どんな数字でしたか？ああ、いいですね。はいはい、大変いいと思います。こんな風に、脳にとってはこうしてじゃんけんしながら数字を覚えていくとかいうことは大変難しいんですね。それをやるというのは脳には大変いいということになります。どんな番組がいいか、一番いいのはドラマです。もうなくなってしまいました。ニュースいいですね。情景を思い浮かべます。メモを取る、絵にする、こういうことしたらいいでしょう。まあ、スポーツもいいですが、 今のラジオを悪くしてるのはもうナイター中継ですね。どのチャンネルとかどの番組見てもナイター中継やってるっていうのが今のラジオの衰退のもとです。だけどもスポーツもいいと思います。音楽もいいですよね。音楽は右の脳を活性化すると大変いいと思います。で、脳を鍛える生活習慣、どんな生活習慣をしたらいいかということを話しますが、心の持ち方はもうとにかく楽観的でないとあかんと。積極的で新しいことに挑戦、体はよく運動する、食生活バランスよく、脳を鍛える、まあ、これに尽きると思いますね。で、まあ楽観、あ、これちょっと省きます。また脳ね、皆さんの脳年齢しようと思いましたが、ちょっと時間ありませんね。また今度やりましょう。楽観的に生きてる、私たちが楽観的になっている時の脳ってあるんです。やっぱりいつもこう楽観的な脳を働かしているということが大事でしょうね。あんまり悲観的なことばっかりじゃなくて、幸せなことを考えている時の脳ってあるんですよ。この幸せ脳をいつも作っておくことが大事であると、まあ、簡単にそうはいきませんが、例えばこの人は幸せ、この人は何か怯えている、いいですよね。でこの人はどうですか。この人は中間、まあまあ、それで皆さんが例えばこういう音楽を聴かれたとします。これは大変、楽しい音楽なんで、それをこういう楽しい音楽を聴いた後にこの人の顔を見たら楽しいように見えると思うんです、多分ね。でこんな研究があるんですよ。音楽をいろんな音楽を聴いていろんな顔の写真を見せると、そうすると中性って書いてますが、幸せな音楽を聴いた後に今みたいに楽しいか悲しいかわからない顔を見た時には楽しく見える、で悲しい音楽を聴いた後は悲しく見える。ですから私たちはやっぱり楽しいことを少しずつでもいいから心がけてやっていく、幸せの回路を回すというのが大事だと思います。次によく運動する、毎日歩く、もう歩くというだけで、これちょっともう出しませんが、歩くだけで脳が大変活性化します。それで日野原先生は5階まではエレベーターを使わない、階段は一段飛ばし。だけど私と一緒の時はいつもエレベーターです。食生活はやっぱバランスよくですね、何か食べたらアルツハイマーにならないというのは食べもありません。テレビで毎日やってます。あるテレビ番組、名前言いませんよ、もう1週間サンマの当たり年、これよろしい。サンマは認知症の予防、炊き込むで皆さんにサンマを買いに行ってスーパーからサンマがなくなるわけですね。えのきだき、ブラウンえのき、うなぎ、うの花、認知症予防、これですよ。うなぎを毎日食べる、もうコレステロール高なってしゃあないですね。アロエ、こんなことばっかりやってます。アサリのビタミン B12 がアルツハイマーを防ぐ、アサリばっかり食べてる、アサリの中毒になってるわけですね。マンゴーがいい、で最後に出てくるのはなんとか博士が出てきて、なんとかなんとかなんとかって言って皆さん騙されてアサリばっかり食べてるわけですね。もうテレビに出てくる医者は飽きません、注意がいります。認知症にならないためには病気がありますからね、糖尿病、コレステロール高い、血圧高いという人は必ずこれを治しておく。これが最近認知症にもなりやすい、脳卒中にもなりやすいと言われています。原則は運動です。で食事療法、薬よりもそれですね。タバコは飽きません、もう減らしているよ言っても大丈夫で、1本でもあかんと、タバコを吸うのはあかんと、お酒はちょっと飲むのはええと、1日 33g 飲んだ人は脳梗塞になりにくい、ビール1本です。ビール大瓶1本飲めば脳梗塞になりにくい。もう無理やり飲めない人が今日帰って、あの医者あんなこと言ってたんで、これからビール飲まなあかん言って飲まんようにしてる。飲めない人は飲めないでいいです。で左右の脳のバランスがやっぱり日本人は悪いんですよ。左をもう日本人は使いすぎてる、だから右を使った方がいい。なぜか、もう株が上がった下がったって計算ばっかり左の脳でやってるわけですね。でベラベラ日本語喋ってくたびれて夜スナックで演歌を鳴ってる。で日本人はね、この虫の音も左の脳で聞いてるんです。左ばっかり使ってるんです。ちょっとやっぱり右の脳に時々音楽ですから、ラジオの番組よくできてるじゃないですか。トークショーをやって左をやって時々音楽流してますよね。うまくできてると思います。 左右の脳のバランスが悪いとうつ病になるという仮説があるんです。頑張る脳が左なんで、時々頑張らない右脳を音楽芸術で鍛えてやらなければならないということですね。絵を描くのもいいと思います。音楽はもちろん何か楽器出してきてやればいいですね。ピアノ、ハーモニカ、こんな体操の格好するかどうか知りませんよ、ギター、三味線こと、絵を描くのもいいです。それから将棋もいいです。これは右で指すんです。将棋も、碁も右で指すんです。こんな定石あるかどうか知りませんよ。次の一手はどこなんでしょうか。それから短歌、俳句、川柳を、これ言葉ですけど、やっぱり右脳なんですね、結局。だからこういう、短歌もいいと思います。川柳もいいと思います。それから右脳、左脳と離れますけど、自筆で書く。自分の手で手紙を書くことが大事です。もうワープロばっかりで、ワープロ使った脳はこの程度ですが、自筆で手書きでしたら脳はこんなに活性化します。それはそうです。もう本当に細かい筆圧を考えながら、漢字を考えながら、ひらがな考えながら、文章を考えながら、ワープロなんかゴンゴンゴンゴン打って変換して、勝手に漢字が出てきてるわけですよ。全然違います。手書きをするということですね。で、遊びもですね、もう昔の遊びの方がいいんですね。コンピューターゲームしたらこんなんです、脳は。前頭前野が落ちてるんです。お手玉したらこんなにいいんです、ね。もう日本人はお手玉なんか忘れてしまいましたけど、本を読む。これ、もう、本を読むのももちろんいいです。もう一番悪いのはテレビの前の居眠り。で、こう、なんて言いませんけど、見とこうもみたいなやつ見てですよ。もう決まりきったやつですよ、いつも。もう若い娘が一人だけ出てきて、悪者がうわーっと。悪徳商人と悪代官出てきてちの話ばっかりですが、もうそれではあかんと。もっといろんな番組を見る必要があります。8時に始まって8時半由美香織の入浴シーンの時にまだ寝てるお年寄りはもうほんまにアルツハイマーも激しいと思っておいてください。でやっぱりラジオとか CD がいいと思いますね。 CD 落語なんかもいいと思いますね。1日の終わりに気をつけて終わってほしいんです。これもう簡単に日にちなぜか晴れになってますが雨ですが、まあ、こんな簡単なこと書いておけばいいでしょうね。ええと思います。で、脳を鍛える日課はどんなのがいいかというと、朝新聞のコラムを声に出して読む。コラムだけでいいと思います。でドリル、まあ、ドリル皆さんたくさんお買いになったでしょうが、ドリルばっかりやってても飽きません。たまにドリルやる、よく歩く、それから芸術ですね。で講演会、まあ、こんな講演会にぜひ参加してほしいと。で読書をして、夜は日記を書くし、もうテレビからそろそろ離れてラジオを聞く方が脳にはいいんじゃないかというふうに思っています。で私たちの脳にもですね、最初脳の細胞は減る一方と言いましたけれども、そうじゃなくって増える可能性があるという話をします。で私たちの体はお父さんの精子とお母さんの卵子から受精が起こって細胞が増えていきます。でこの途中の30何個の細胞が万能細胞なんです。これ1個あれば体中のあらゆる細胞ができるんです。1個でいいんです。でその細胞は赤ちゃんの時にだけあって、大人になったらもうなくなると言われていたけれども、実は私たちの脳にもあると。これを働かせばいいということです。あ、これはちょっと宣伝、こんな本も、書きました。あ、こんな CD を日野原茂明先生と出しました。対談と言っていますが、ほとんどこの先生が喋って私は入って言ってるだけですということで、すいません遅くなりました。皆さん、ラジオを通じて皆さんのご健康をお祈りします。ありがとうございました。